皆さんこんにちは。デリー CEO の堀江です。 Good to Great ではスタートアップが成長するためのメソッドや最新のテック企業の動向などについて話すチャンネルです。本日はデリーの人事責任者である柴田さんとスタートアップのチーム崩壊を防ぐ唯一の一点について話しました。皆さんこんにちは。今日は第4回目の Good to Great ということで、タイトルとしてはスタートアップのチーム崩壊を防ぐ唯一の一手ということで、うちの、バリューとかを紹介しながらそれについて話していきたいと思います。今日もまた人事の柴田さん、人事なのなんだっけ、
人事コーポレート、人事本部です。
人事本部の柴田さんを呼んでます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、ちょっとデリーっていう会社でいうと結構皆さんイメージよく持たれてるのが、昔チーム崩壊して、
そうですね、
みんな辞めましたみたいな話は結構記事とかでキャッチーだから取り上げられやすいんだけれども、結構でも多くのスタートアップがそうだね、大なり小なりチーム崩壊してたりして、結構プロジェクトが失敗してるんで、そもそもそのなんかプロダクト動向の前にこの辺がうまくいかないと、そうだね、何回もこうプロジェクトにチャレンジできないというか、別にピボットして何回でもこうやれるようなチームにはならないかなと思っていて、こう1回プロダクト失敗したぐらいですぐ崩壊するチームって全然ダメじゃないですか、スタートアップとしては。10回やって1個当たるかどうかだと思ってるんで、柳井さんとかだと100回やって1個当たるかどうかみたいな話してたんで、それぐらいこう、プロジェクトのこう成功確率っていうのは低いからこそ、やっぱりこうチームの崩壊を防ぐっていうのは非常に重要かなとは思ってるんですけれども、そもそも、僕らのそのチームっていうのは、僕が最初この会社作った時に大竹くんを誘ったんだけど、そもそも別に大竹くんも同じ大学の同級生だけど、一回も会ったことなくて、
なんかもうメッセンジャーでいろんな人送りまくってっていう感じでしたよね。確か
Facebook のメッセンジャーでいろんなエンジニアの人にもめちゃくちゃ連絡を送って、でその中で一番最初に帰ってきたのが大竹くんだったっていうだけ でそれがたまたま、あれだったんだよね。横の駅に住んでて、で同じ授業に出たことあって、でその同じであの授業っていうのもすごくて、その時クックパッドの佐野さんが授業来てたりしてて、でその後なんか2人でたまたまインターネット業界の話になり、彼が僕のブログを読んでて、じゃあ会ってみようってなって、会ったんだけど、結局その後入ってきたのが、今残ってるメンバーとかで言うと、柴田さんとか結構古いメンバーだと思うけど、当時にいたメンバーも、今いるメンバーも僕一人も結局なんでしょうね、創業するまで の指令って一人もチームに入れてないんだよ ね、
僕もそうですよね、入社するちょっと前 1,2 年ぐらい前に会ってましたけど、その時も始めてましたもんね、堀江さんも。
そうだから柴田さんも、柴田さんが起業してた時に、なんかお互い起業家として会って、それこそ前田博さんのなんかオフィス、
そうですねで、イベントで
会わせピッチイベントで会って、でその後になんか柴田さんは一回 P&G 行ってまた入ってもらってるから、実際は本当に起業でを通して出会ってる人たちしか作ってないんだけど、これは僕一個理由あって、もともとの知り合い誘っちゃうと結構あまりにもこうアンフェアな意思決定しちゃうから、
情に流れちゃうみたいな、
そうあいつ仲いいし、ちょっと能力ないかもしれないけど上に上げなきゃいけないかなみたいなとか、そういうの嫌なんだよね、だからなんか一切そういうのやめようっていうのは一個あったけど、そういうふうにどんどん寄せ集めのチームを僕らは作っていって、で当時柴田さんが入った時で
1回だからもともと20人ぐらいいたっていうのを聞いてたけど、僕はその時はいなかったんですけど、僕が入った時はもう堀江さんと武さんともう一人が辞める予定っていうタイミングの時に入ってきたんで、結構そのいわゆるこうなんか崩壊したみたいな話を結構記事とかありますけど、その後に来た感じだったですね。
そうだ、
実際なんかその崩壊みたいな話ってありますけど、実際どんな感じだったのか。
いやもうね、いいことしか覚えてないからあんま覚えてないんだよね正直あんま覚えてないから。
めっちゃポジティブですね、
はい、いやだ、まあどんどん毎日オフィスで、うん、その人が辞めるときに前日に夜、うん、あ堀さん明日ちょっと時間取ってもらっていいですかって言われて、あまた来たまた来たみたいなと、
そう10段階でそれが繰り返せるわけですね。
そうそうそうそう、あと、うん、あの当時シャレ渋谷っていう渋谷のマンションみたいなとこいたから、
うん、
あのもう辞めるサイン分かってて、前日に連絡来るか、うん、ちょっと外で話したいことあるんですけどいいですかって言われて、うん、外のベランダ呼ばれて
あそこですね、
あそこで話す、
はいはいはい、
あのイケアの古い椅子みたいなの座って喋ってた、はいは
い、あそこそういう話する場所みたいな、
そうそうそう嫌な話をする場所みたいなでもなんだろうね、当時でもチームが壊れたのは、うん、もちろん一個ビジネスが失敗したっていうのもあるけれども、そこまで深い人間関係ではなかったっていうのはあるかもしれない、うん、なんか今辞めたメンバーも、うん、その今になってすげえ仲いいんだよね、
う
ん、
そうですよね、
そうそう今になってすげえ仲良くて、なんか前も うちの経営合宿とか来てもらったり
してました、そうそうそう、あまあ結構結婚式とあるとみんなそこで集合してみたいな感じもありますね、
いまだに飯食ったりするんだけど、うん、当時は別にそんな人間関係良くなくて、
うん、
まあまあもちろんそのみんな多分ギラついてたから、
そうですね、だから僕ももともと堀さん覚えてるか分かんないですけど、あの誘われた時の初めの言葉はなんかその人間関係、
そう
人事的なところをつなげてくれっていう話だったんですよ、なんかその
てか誘おうとしてたんじゃなくて、
うん、なんか聞こうとしたんじゃない
ですか、そうそうそうそう、なんか柴田さんがもともとやってたスタートアップがあんまりうまくいかなかったんだけど、うまくいってなかったけど、なんか旗から見てて人間関係すごくうまくいってそうだなと思っていて、うん、でまあたまたまその日に僕が結構チームを崩壊してどんどん毎日辞める連絡来てた時に、うん、Facebook の上の方になんか柴田さんの写真出てきて、あこんな人いたなと思って、一回会ったなと思って、うん、ちょっと連絡して、なんでこの人たちこんなビジネスうまくいってないのに、
うん、
こんなチームなんか割とうまくいってるんだろうみたいな感じを思って聞いたんだ、
うん、そうっすね、そうっすね、
で星のコーヒー行ったんだ、
あそうですそうです、その時僕もちょうど P&G でどうしようかなと思ってる時に一回しか話したことなかったんですけど連絡来たんで、なんかあれと思って行って、でそこでもう決めた感じだったんで、
そう、ね、
そうでまあいざ入ってみたら結構ピリついてましたね、当時の空気、
まあまあそこだけは覚えてる、その日は鮮明に覚えてて、でも、普段あまりにもオフィスも汚かったし、うん、空気悪いから外で面接してたんだよね俺、
そうですそうですそうです、
そうだからわざとオフィス内
に見せないようにされて
た、そう見せないようにしてたんだよね、うん、でだから柴田さん呼んで、いやでもなんか柴田さんオフィス行ってみたいって言ったから、うわ最悪やと思って、うん、まあ来たけど、そしたらまあなんか逆に柴田さんはまあちょっとそのまあ PG もすごいいい会社だけど、うん、なんかもっとひりつきたい時期であったと、うん、でまあそれ見たらすごいひりついてたから入っちゃった、
これこれと思っちゃったこんな感じ
の
なん
か、
そうそう入っちゃったんですよ、それで、
そうだよね、だからあんなに適当に入ったけど、たまたまねこう会社が成長してよかったけど、あれで、
うん
ね、この会社クラッシュしてたら親とか悲しむね、
そう
せっかく PG 入ったのにみたいな、
そうですね、
まあ、そんな時期があって、うん、まあ、柴さんが入ってきたけど、僕が何か一番最初に柴さんに任せた仕事を思い出したわ、
うん、
出社初日があのチームで合宿するからそこ来てくれみたいな、
そういや、はい、来てくれというか合宿を全部ファシってくれって
言われて、そうだそうだ
初日誰も知らないのに初日でそれやれって言われて、でスタートはそこからやりましたね、だから
そうだね、まあ何かその結構チームの中心メンバーになってほしかったら、まあ、早めになんか、ま、巻き取ってほしいなっていうのあってやったんだけど、どんな感じだったんだっけな、
その時の合宿はでもやったの覚えてんのが、何か
あれ大竹くん
号泣事件、号泣事件そうそうそうそうあのなんかみんなで最後なんか、1日目の終わりとかにみんなでお酒飲みながらなんか、まあ、火を囲ってなんか自分たちが思ったこと全部喋ろうみたいな時間を確か設けて、
うん、
なんか話し始めたらなんかみんなどんどん出てくるようになって、その場にいた人が多分
ほとんどない、
ね、3人ぐらいは、あそうだ全部で6人ぐらいだけど、うん、半分以上、
うん、
なんか結果的に号泣してる感じになっててそうだからなんかそうですね、そこからスタートしたっていう感じだった
んですよ、ね、なんだっけな、でもなんか結局自分の弱さとか自分の多分なんか犯したミスとか、
そうそうそう、
お互いが 積もり積もったそのスタートアップの失敗してる時期にある、
そうですね、だからこういうの不安だったんだみたいなこともなんか結構あったと思う、その時すごい出てきて、
で当時さ大竹くんってさそんな、まあ、今だとさすごい泣き虫なの知ってるけどさ、うん、当時大竹くんが泣くなんてさ、
いや堅物だったっすよ、
全然感情なんて見せないからさ
そうそうそうそう、
大竹泣いたんだけどみたいな、
そうっすよね
したら周りが釣られてたんだよね、
まあめったに多分泣かない人だったから、
で大竹くんが辛かったって言ったんだよね、
そうそうそう、あそうですそうですそうです、そうです、
でもなんか別にそれ別に辛かったの、まあ今でも別に辛い時は辛いんだけど、うん、辛かったと言えたことが結構重要だったんだよね多分、
そうっすね、
でも一人でこう抱えちゃってたんだろ
うね、うん、そうっすね、そうっすね、
なるほど、
そうだからまあそういう弱みとかをちょっと見せたりして自分の本当に思ってることをこう言うみたいな感じの、うん、なんか、まあ、ある種一歩目だったのかもしれないですし、
うんう
ん、なんかそっからずっとその僕らもなんか思ったらすぐ言おうみたいなこととかは、うん、なんかすごいずっと大事にしてきた感覚がなんかありますよね。
で、まあ、その時から柴田さんがずっと言ってた言葉がハートトゥーハートみたいなこと言ってて、でそれが今のこうバリューの一個になってるんだけど、当時結構冷やかされて
た、いや冷やかされてたから、僕バリュー
になった時
結構恥ずかしい、逆にこれちょっとやめてほしいって言ったぐらい恥ずかしくなっちゃったんですけど、
そうだよね、でも、まあ、ハートトゥーハートってまあこうそうだね、ちゃんと心と心が多分通じ合ってることみたいな話だと思うんだけど、うんうん、そうそう、これもともとでも PG の時に先輩が
そう上司が言ったことなんで、僕が全然作った言葉とかじゃないんですけど、うん、あのすごい仲良くさせてもらった先輩が言ってて、でそれをまあデリーに入ってきて、なんか結構それをすごい必要だなっていうのをなんかすごく初め感じたんで、うん、もうずっと言い続けたっていう感じですね。
それ何なのその PG の中でみんなが使ってる言葉ではなく、
いやではなく本当にそう、上司となんかあの日本人の上司とシンガポール人 あの人がなんかそう一緒に仕事してて、まあ、僕らは初発だもんねみたいなことを言ってたっていうのを
何
か
聞
いただけなんで、全然 PG 全体で使った言葉とかじゃないですけど、そこからこうなんか使うようになって、でなんか僕のキャラみたいな感じに初めなってて飛躍されてたっていう、
ね、そうだよね。でもまあそう当時からその、うん、柴田さんに課されてたなんかこうミッションというのは、そこをちゃんとあの人間関係をみんなをつなぐ、うん、っていうことを、ね、まあ、当時からまあ僕もその課題感に感じてたんで、
うん、
やばいなと思って、
うん、
まあ、なんか柴田さんに頼んで、まあ、入ってもらい、
そうですね、
で結果的にさなんか、まあ、僕らもこう最近もずっと話してるけど、うん、まあまあ、これがよく僕は言ってたやつだけど、その、うん、結局人間関係がいいチームって別に楽しいだけではないんだよねっていう、
うんうん、
もちろんその僕よく登山にこう例えて言うんだけれども、うんうん、まず登ってる最中に苦しいのは苦しいんだけど、その苦しみを共有して楽しめる、うん、感情共有して楽しめるチームだと、
は
い、まずすごいいい思い出に残るから、
はい、
登山した後にこう成功しましたっつって一緒に喜べるチームかどうかって一個重要だよねって言ってるじゃん。
だ結構よく話すと、なんかそのめっちゃ金持ちになるとか、あのサービスがめちゃくちゃ有名になるけどチーム殺伐としてるみたいなマジで嫌だよねって話はずっとこうしてて、やっぱりハッピーになるためにやっぱこのいいチームであるとか一緒に喜べるみたいなものがもう大前提の、もう絶対必要な条件ってなってる感覚
がありますよね。だから決して別になんか IP をしたいみたいなのが優先されてるわけじゃなくて、うん、そこほぼなくて、社内の会話でもほぼ出なくて、
うん、
なんか別に、なんて言うだろうな、そこを目的にしてるっていうよりは、挑戦してるときにちゃんと楽しいチームでいいよねとか、
うん、
そういう方が僕らのこの幸せの基準に合ってたよねって話と、あとまあもちろんもう一個は、その、今のは結構感情の話で、うん、まあもう一個はその、そういうチームの方がおそらく、仮に雪山登山をしててものすごい険しい状況になったとしても、
うん、
助け合えるし、うん、誰かがミスしても許せるし、
ね、
なんか誰かの顔を見るとこいつのために頑張ろうってなんか力が湧いてくるみたいな話で、
うん、
プロジェクトの成功確率が圧倒的に高まるよねっていう2点があって、
うん、
なんか結構これを僕らは昔から信じてる、
うん、
うん、
そうですね、うん、
でまあなんか結果的にじゃあそういうのが実際こう普段の経営してるチームの中でどういう風に使われてるかっていうと、まず結構やるのが、なんか問題が起きた時にとか、あの人ちょっとなんか違和感あるなとか、
うんうん、
あの人僕のこと嫌いなんじゃないかなとか、はいはいはい、なんかあるじゃん。
あります
ね。寝る時にちょっともやっとすること。
はいはいはいはい、
で、そのもやっとを すぐ解消する文化みたいなのはできたよね。
そうだから必ずなんか誰かがこう迷ってる時はもうそれ直接本人に言いなよっていうのはかなりやっぱ多いですよね、うん、うちの場合は。でそれを直接なんかまあなんかこう部屋とかで話しづらければもう外歩いてても話してこいぐらいの感じで、うんうん、なんか話すと大したことないって結構多いじゃないですか。でもそのモヤモヤをぶつける時の心理的ハードルってすごく高くて、多分一定のこう信頼関係があの社内でそういう空気がないと多分言い出すのってすごく難しいと思うんですけど、うん、
てか話すとね意外と本当にどうでもいいことだったって結構あるのは、意外となんか人間って、
うん、
なんか寝る前にいやなんかちょっともやっとすんなみたいなことを考え始めると、うん、
被害妄想
引っ張らない感じですね。そうどんどんどんどん変な方にミスリードして考えちゃったり、
う
ん、あの人もっとこんな悪いこと考えてるんじゃないかみたいな、
うん、
考えてるけど翌朝なんか普通に話してみると全然普通になんかもっと違う事情があったり、
うん、
あとなんか最近あいつ暗くねみたいな、
はいはいはい、
なんか、
うん、
やめんじゃねみたいな、
うん、
そういうあっても実は話してみたらいや実は彼女と別れちゃいましたかもしれないし、うんうんうん、いやなんかお父さんが病気になっちゃったかもしれないみたいな、そうですね、そういう話もあるから、まあ、なるべくこの問題っていうのを大きくしないうちに話せる人間関係を保っとくことと、
うん、
何かあった時にすぐ話すって文化が、
うん、
結構まあ今も実践し続けてるよねこれは、
うん、そうですね。だからまあそういうのは普段しない人にとってはちょっとびっくりするぐらいあのいちいちちゃんと話す会社かもしれないなっていう、
そうだね、まあ、最初のテーマにもあったけど、うん、そのまあ端的に言うと結局そのスタートアップのチーム崩壊を、
うん、
あの招くあチーム崩壊を防ぐ唯一の一手っていうのは、うんまあ、このハートトゥーハートなコミュニケーションだって話なんだけど今日は、
うんうん、
過去僕らそういうことって結構だから結構っていうか無限にある、毎日のようにあるよね、う
ん、ありますね。なんかいやそれこそだからうわこの堀屋さんのこれめっちゃ嫌わみたいな思った時とかはもう家がめちゃくちゃ近いから、うん
まあ、すぐ話す、
もうすぐあの近くの川で話すみたいになってたし、なんか他の人に対してもなんかこう悶々としてる人いたらあえてもうあの嫌だろうけど無理やりそこ当てちゃって話させちゃうとか、
うん、
なんかそういうのすごくあった
よ。でもさ話して最終嫌な気分になったこと一回もないんだよね。
本当にないですね。これは本当にもうあの絶対話した方が話すとハッピーエンドが大体待ってるですね。
絶対待ってるね、
うん、
まあなんかなんだろうな、これだからもう結局目に見えないんだよ成果って。なんでかっていうと、うん、防げてるから、
うん、
あの退職率が何パー改善しましたとか分かんないんだけど、
はい、
俺の感覚めちゃくちゃチーム崩壊を防いでるし、
うん、
マネジメントの崩壊を防いでるし、
うん、
退職も防いでる気がしてて、
う
ん
そうですね、
勝手ななんか思い込みとかなくなるから、うん、すごいなんかハッピーなチームへのなんか基本的な考え方なのかなっていう、
うん、
うわ雷すごいすごい
音入っちゃうぐらいしっかり。
まあでも実際ね俺と大竹くんがもう最後辞めそう、あの大竹くんが辞めそうになった時も最終は多分柴田さんが話した方がいいんちゃうみたいな。
そうっすね。なんか僕入ってだって2ヶ月ぐらいで1人しかエンジニアなのに辞めるって言い始めたから、これは本当にやばいぞってなったんで、もう竹さんと個別ご飯行っていろいろ話しましたね。なんかその時は、
まあ、そもそも僕と大竹くんは一緒に何年もやってたけど、うん、一緒にご飯行ったことがなかった
なかった、仲悪かったっすもん結構
今は普通に
今めっちゃね
めっちゃ仲いい、遊ぶしプライベートの相談もするし、ね、一緒に2人でこの前スノボとか行ってきたし、
うんね、そうっすよね、
仲いいけど、
そう
なんだろうね。でもあれがまず1回目のハートトゥーハートでチームの崩壊を防いだ事例だよね。
あでもそうかもしれない、確かに。あの1人
堀江 VS 大竹っていう
そうそうそう、
バーサスすらしてないんだよね別に。
あのなんか、
ね、無関心みたいな。
無関心ですね。無関、いやでもちょっと嫌いぐらい言ってました
よ。あまあまあまあそうだね、お互いまあちょっと信頼関係がないみたいな、
そうそうそう
状態だよね。で実際さ、なんか他にもこう、うん、まあ、クイックに話してトラブルを防ぐっていう今の話と、
うん、
まあなんかともに結局その信頼関係があると率直なフィードバックできるから、
うん、
改善にもつながるよねって話があって、そうそう、なんか嫌なことだけじゃなくて、例えばこの人にこうやったらもっとうまくいくんじゃないかなとか、うんうん、例えばまあ僕に対してもそうだよね、はいはい、いや堀江さん多分ああいう話し方良くないから、
うん、
こういうふうに話した方がいいよって言ってもらえる社長ってすごい成長するじゃん。
そうですね、
言ってもらえない社長が結構多いじゃん、
うん、
でもいかにその言ってもらえるようなキャラ設定をちゃんと作っとくか結構重要じゃん。
そうですね、
キャラ設定というか、まあ、うん、柔軟性のある人なんだなって思ってもらえる、うん、でもこれは普段結構柴田さんがやってる気がするんだけど、
うん、
柴田さんの主な仕事ってさ、結構1日のさ3分の1から半分ぐらいってさ、結構いろんな人とワンワンしたりしてるじゃん。
そうですね。
率直なフィードバックをしてるんでしょ。
いや、あのマジで嘘つかないで、とりあえず思ってること本当に全部伝えるっていう、あの採用とかでもそうなんですけど、
うん、
もうそこは絶対するようにしてて、でやっぱりなんかここ本当信頼関係がないと、さっき俺さんも言ってましたけど、うん、言っても大丈夫だって相手にも思ってもらわないといけないっていうのも結構重要なことだと思うんで、
うん、
なんかそういうのはもう常にこうなんだろう、そういうの許容してますっていう、なんかカルチャー発信することとか、自分もあの言ってもらって大丈夫だよって言いながら、なんかできる限りあの思ってることを全部伝えるっていうのは本当に普段からやってますね。
なるほど。でもなんか今日もね、なんか最近僕と柴田さんで始めた、各チームと昼ずっとサラダランチをするっていう、
はい、
とかもなんかあれ話しただけでさ、すげえ相手のことさ、ちょっとチャーミングなんだ、この人こういういいとこあるなとか見えてくるからさ、ね、あれがあることによって僕今日のコミュニケーションあったから、うん、今日ご飯食べた2人に率直なフィードバックしやすくなったんだよね。
そうです。多分その2人からしてもしやすくなってるはずですよね。
なってるよね。
なんかこう思ったことあった時に言ってもらえるみたいな。
でそれが多分、じゃあなんか今日も話して、じゃあ次回、あのお互いの趣味も分かったから、じゃあキャンプ行こうねみたいになったら、じゃあ次キャンプ行ってキャンプで話したら、多分嫌なことあったら、いや堀江さんあれはマジでないっすよみたいな、あっちから言ってきてくれ
る。 そこがね、一個そう信頼が一個作れてると、
でそれないっすよって言ってもらえるってことは、うざいなやめよ
う、
うざいななんか反乱を起こそうの前に、いや堀江さんうざいから堀江さんに言おう、
はい、
で済むじゃん。
そうですね、そうですね、
めっちゃ簡単に済むのに、なんか大事になるっていう、
普通そうですね、
これがないと大事になってしまうっていう。
いや本当ハートとハートをなんか実践するときに、なんかすごく重要なこととしては、結局これなんか言う側もすごく勇気いるんですけど、受け手の度量みたいなやつがめちゃくちゃ重要なので、なんか例えばそう今日話している中とかでも、堀江さんなんかそうなって言ってねってやっぱ言ったりしますけど、やっぱそういうのでそのなんかそういうの受け入れられるよっていうのをちょっと見せているのも結構重要だし、結局多くの人が言われたとき結構こう嫌になっちゃったりするじゃないですか、いやこいつ言ってきやがってみたいな。それがちゃんとあの受け手がちゃんとするっていうのも、これワークさせるすごく重要な要素だなっていうのはすごく思います、ね、
言われた時に大事になる前に言ってくれたんだな、ありがとうって思えることだね。
そうそうそう、
しこの人のこれでも全幅の信頼を置いてほしいのは、あの完全にこの人の成果が上がってよりなんか評価されてほしいと思ってるから言ってる、
う
ん、でお互いにハッピーになりたい、
そこまで想像してなんか嫌だっただろうにありがとうってやっぱちゃんと思えるっていうのが、いいサイクル作るための、うん、
確かにね、
受け手側のあれなのかなと思うんですね。
まあね、だから受け手がその度量ないように見えると言いづらいから、
そうなんですよ、
言う方だけじゃなくて、
うん、損するだけなんで言わないみたいな感じやっぱなっちゃう
と思う
んで。
そうだよね。
だから多分うちの会社の人もあのもちろん聞いてくれてると思うんで、まあ、あえて言うと本当に何かあったら本当に全部言ってほしいですよね、うちの場合は。フラットにフェアにやりたいから
言ってほしいけど、まあ、そのやっぱりこうどんどん会社が大きくなっちゃうと、
うん、
とか僕があのコミュニケーションラインから遠くなったりすると、うん、より言いづらくなると思うから、うん、だからあのランチとか誘ってるだけで、そうですね、うん、そのあのランチもいかにもう前日ぐらいから僕も面白いこと言えなかったらどうしようとか結構緊張してるからカジュアルにコミュニケーションできるチームが最高だよねって今日もさ言ってたじゃん、僕はそのみんなに、いやこれ別に深い意図はないんだけど、コミュニケーションライン作ることで、まあ問題が起きた時にすぐ報告してくれたり、あとエレベーターの中で会った時になんかあの気まずいみたいな人が一人でもいなくなれば最高のチームじゃんって、またあの人と会えた、またあの好きな人と会えたみたいな、全員がそうあるみたいな、最高じゃん。その会社だったら行きたいじゃん、嫌な人とか気まずい人一人でもいたら行きたくないじゃん、
ですね、
だから行きたい度を高めたいじゃん。
確かにね、だからコロナで本当に結構そういうのって加速しちゃいますよね、その行きなんか距離感というか
加速してるよね。そう、まあ、だからその結構まあうちの会社ってやっぱその感情的な部分のワクワクっていうのが、
うん、
チームの人のこと好きですとか、この人のために頑張りたいとか、
うん、
みんなのために頑張りたいとか、そういう思いっていうのがプロジェクトの成功確率を高めるっていうのを、まあ、信じてる会社だし、うん、まあ、なんかお互いの信頼関係があればあるほど良い方向に全てが向かいますよっていうのを信じてるから、このハートとハートを重要視してますと話だね。でなんかもう一個さ、その、まあ、すぐ話すっていうのもあるんだけど、情報の透明性が信頼を生むって話もあると思っていて、結構さでもこれはここ数年で意識しすごいしてるよね。具体的に言うと、まあ、経営会議も議事録を取って、まあ、もちろん共有するし、なんか全ての会議を最近は全部収録して、なんか みんなに報告、うん、報告じゃないね、なんかいつでも誰でも見れる状態にしとく、
うん、
とか基本的にこの情報の透明性がないと、
うん、
これも不信感を生むよね。
そうですね、
俺だけが知っててみんなが知らないとか、うん、はいはい、上司だけ知ってて、ね、
うん、
まあみんなが知らないことがあるとか、
うん、
この情報のブラックボックスを一つでも消していくことが信頼を、
うん、結構うちの中でもそのオープンチャンネルとかあのプロセスから見せるみたいなところはあの正義として完全に捉えられているところなんで、多分その、まあ、人によってはびっくりするぐらい多分情報は多いというかアクセスできる情報量は相当多い、
ね、隠してる情報はほぼないよね、
うん、もう本当にだから、
まあ、給与ぐらい
人の話、人事系の話とかぐらいで、うんうん、もう他は本当に極力出していってる感じなので、
うん、そうだね、
もう
ね、まあ、なんかさ給与とかってさオープンにして嫌な気持ちになる人もいると思うから、
うん、
だからそれはなんか評価とかはすごい情報は気をつけて、うん、あのこれはもうなんかオブラートに包んでいいなと思ってるんだけど、うんうん、あとまあ
個人情報系とかも
そうだね、そこは、まあ、人事、はい、この人どういうふうに移動させようかみたいな話とかは、
うん、
あまりにもストレートにやらせると傷ついちゃう人もいるから、うん、それはやんなくていいけど、それ以外の事業に関わる情報とかは基本的に全部公開だよね、うん、
ですです、
うん、だからこういうのをなくすことで一個一個のみんなの信頼を生んでいこうって、
うん、
だからなんかあれかもね、あのこれだけじゃなくてさ普段からさ、うん、挨拶ちゃんとしようねとかさ、
うん、
なんかすれ違った時でもなんかスーって通り過ぎちゃう組織よりは、うん、おどう、ね、みたいな元気みたいな、
そうっすね、
話とか
と会社やりたいですよね、
うん、あとはまあなんかあれだね、 Google の方にも書いてあったけどさ、うん、あのなんだっけ、さっき書いてあったの電子レンジ汚したやつはちゃんとやろうねみたいな
悪党を見つけるみたいな、
そうそうそう、ね、電子レンジを汚した人がちゃんと片付けるの
は
当然で、そういうのできないのは悪党だみたいな、そうそうそう、 Google ですら書いてんだけど、結構そういうのを大事にできない会社にしたくないなって思いが強くて、
うん、ずっとこれはそうですね、本当にな
んでだろうね、一緒にいると楽しい会社っていうのは、うん、お互いの誠実性とか、
うん、
なんか
そうですね、
まあ、でも誠実ってとこに
だと思います、多分だからさっきの、うん、このじゃあハートとハート片方だけ発動したとしても受け入れてくれないわけじゃないですか、そういうふうにこう、うん、誠実さがない人って、
まあね、
だからそのサイクルを止めたくないから、やっぱりあの、まあ、来てもらう人にはそこは絶対こう求めてるという
か、う、ね、失敗しちゃった時も言ってもらえれば全然 OK だ、
う
ん、
う
ちって、
そうそうそう、
てかむしろみんなで褒める文化じゃん、
そうそうそう、
だからなんか最近もあったじゃん、なんかこぼしちゃったみたいな話があるじゃん、
う
ん、ソファに、ね、ああいうのもさ全然よくて、すぐ報告してくれれば、
そうですね、
住む問題じゃん、
全く問題ない、あ、まあ、気持ちよく掃除みんなできます
って話だし、そうそうそうそう、だからなんか、うん、まあ、さっきの登山の話に例えると、一人でもチーム内に情報を隠してそうなやつとか、
うん、そうですね、
なんか誠実さに欠ける人がいると、
う
ん、
そう、
多分何かそこからひびが割れていって、
うん、
割れるんだよね、チームが。
どんだけなんか一見スキルがあっても、まあ、そういう人がそう長期目線で見るともう絶対こう大きな癌になってしまうっていうのはあるなっていうのは、だから結構昔からですよね、僕らのこうなんか採用する時のなんか条件、あの基準というか条件みたいな話もよくしてるところだと思うんです
けど、これは本当に
ずっと言ってますよね、
ずっと言ってますね、採用基準なんですかって言われたら、うん、まあちょっとこれはまた別のパートでも紹介しようと思うんだけど、まあいろいろあるんだけど、そのうちの一個がなんか今日この面接し終わった人とご飯迷った時ね、聞くのが、うん、このあとこの人とご飯行こうってなった時になんかワクワクしますかワクワクしませんか、
うんうん、
あるじゃん、予定の30分前になって、うわ、
いやだから行
きたくねみたいな、そういう人なのか、うわ入りたいなって思える人なのか、
う
ん、でそれって多分さ、なんかコミュニケーション能力とかじゃなくて、
うん、
なんか愛される人なのかとか、
うん、
すごい笑顔が素敵で元気くれる人なのかもしれないし、うん、はい、なんかいろいろあるじゃん、
そうだからまあ全然これはなんかそのめちゃくちゃノリが良くてみたいなそういう話じゃなくて、まあ、普通にこう、
そうそうそう、
あの、いやこの人だったら一緒に行きたいなって思える、なんかこうもちろんおとなしい人とかも全然もちろんこの中に入ってるし、
だから多分その人の個性を愛せますかって話だと思ってて、
う
ん、
ね、
なんかさいろんな人個性あるけどちょっとこの個性はどうなのみたいな人もいるわけじゃん、それってさ経歴書には書いてなくて、
ね、
話してみないと結構分かんないんだよね、例えば自分の話が長すぎるみたいなのとかもそうかもしれないし、
うん、そうですね、
なあまりにもちょっとなんか言葉遣いがみたいな話もあるかもしれないし、
うんうん、
傷つけちゃいそうなパーソナリティだよねみたいな人、うん、
はい、
とかある、批判的かもしれないし、
うん、
それって履歴書には一切書いてないから、
ね、
やっぱりこう一緒にディナー行く前にワクワクするかみたいなのは結構合ってるよね、
うん、うん、そうですね、そうですね、
Google もやってるよね、
はい、そうですね、
エアポートテスト、
はい、 一緒に泊まれるかみたいなやつでしたっけ。
いや、Google がやってるのは出張前に飛行機が止まってしまいました、その時にその人と一日その町で過ごさなきゃいけない
です。町で過ごすか、はいはい、
でまあ夜飲んだり、
うん、
想定できるじゃん、
うん、
あとはまあその後ホテル帰って、まあ
はいはい、
あのホテルに泊まんなきゃいけないけど、どういう気持ちですか、気まずければアウト。
そうですね、
ワクワクしてたら OK みたいな。でこれと一緒だよね、
うん、と思いますね。
なんでなんかぜひそのまあだからうちのチームって今どんどんどんどんこう増えてるけれども、うん、どんだけ増えてでもこの全員が時間余ってるんだったらみんなとご飯に行きたいと思いたいし、
うんうん、
あと結構まあこれは良くも悪くもあるしとは思うんだけど、僕らは結構辞めたメンバーとも未だに仲良くて、僕もしょっちゅう遊んでて関係ないじゃん。それぐらい深い関係だし、なんかで別にそれに加わりたくないし別に加わらなくてもいいんだけども、でも愛されてるわけじゃんそういう人も。だからなんかそういうチームを作っていくことが世界一の時価総額を作る会社よりも作ることよりもまずは大事だし、
うん、
でそれがないとそもそもそこまでいけないって思ってるから、
うん、
なんか僕らがこのハートトゥーハートって言葉を重要視してるのかなと思います、
うん、
まあ言葉というよりはバリューだ ね、
そうですね
今で言うと、
うん、
っていうのがまあ今回のハートトゥーハートのそのなんでしょうね、スタートアップがチーム崩壊を防ぐための唯一の一手っていうのが、まあコミュニケーションちゃんと取ろう、ハートトゥーハートで話そう、うん、採用基準ちゃんと作っていこうとか、
うん、
いう話でした、
はい、
はい。ちょっとぜひまあなんかこういうカルチャーではあるんですけども、なんかまたデリーちょっと話聞いてみたいとか一緒いれば
ぜひ、ぜひ
今全職種
募集中、全部募集中、
全部募集中だね。
あの多分あの会社とかにもこうもし来ていただけることができるならなんか感じていただける気がしますね、なんかうちのチームで。
そうだね、
あのみんな本当挨拶もしてくれるし、そこは
そうだ、この規模になってみんな挨拶ちゃんとしてくれるのすごいよね、うん、
毎回すごい言われますねやっぱり、あの、
うん、最高だなそれは、
はい、
はい、ということでちょっとまた、うちのカルチャーの紹介を、
うん、
まあ、今日はしたんですけれども、ちょっとまた、はい、まだねいくつかバリューがあるんで、
はい、
なぜそれを大事にしてるかとか、それをどういうふうに実践してるかみたいな話をまたできればいいと思います。
はい、
はい、じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございます。